はい、ルカによる福音書の18章を開いてください。18章の9節からですね、まあ、中途半端なところで前回終わったというふうに見えるかもしれませんが、まあ、実はですね、この区切りとしてはむしろこれ17章からの続きですね。18章の8節までが、まあ、一つの区切りだったんじゃないのかなと、まあ、確かに、次も同じように祈りという話題は出てくるんですけれども、やはり、ここでのこの大きな、ものはですね、この17章のところは神の国についてですね、この見てって、でその神の国、イエス様が再び戻って来られるまでの間に、この前回ですね、いつでも祈るべきで失望してはならないという、まあ、そこで、まあ、一区切りが終わるんですね。で、この場面なんですけども、このエルサレムに向かう旅の中にいるわけですよね。そして、大体そこら辺にこのパリサイ人とかこの宗教の指導者もいるわけなんですよ。でそこで、今度イエス様がお語りになるのが、この9節を見ると自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちというふうにつながっていくわけですね。だからこの、話している、意識している対象が、まあ、またこのパリサイ派のような人たちに、まあ、変わっていくわけなんですけども、まあ、前回からの続きで話をさせていただくと、神の国について前回学びました。神の国ですね。そして、今度はでそこに入るにはどうなるかって話をしていきます。神の国に入る、また言い方変えると救われる、あるいは言い方変えると義と認められるですね。永遠の命を持つ、まあ、このような言葉がこの18章の9節以降に出てくるわけなんですけれども、で今回の学びもとても私はワクワクしました。義とは何かということですね。義でこれから見ていきますけれども、その私たちが考えているようなものとは、まあ、逆説的というかそういうものではないということを見ていくことができますですね。では9節ですけれども、今読んだように自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話されたと。で10節です。2人の人が祈るために宮に登っていった。1人はパリサイ人でもう1人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神を私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げております。一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて、ここに言ってきますね、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。と祈りについて書いてありますけれども、そこが焦点では実はなくて、まあですね、自分は正しいと確信していて他の人を見下して、へりくだってへりくだりの中にこの救いの道があるというか義と認められる道があるんだということなんですね。でそこが今ここでは焦点になっているわけなんですですね。でパリサイ人の例えが出てるんですけれども、まあ、この自分が正しいと確信するということはもう一般の私たちにもいつもつきまとう問題ですね。絶対に正しいとしているとですね、何やってるかっていうとね、他の人見下してます。他の人見下してます。自分とは違う基準の人を見下して蔑んでいる。でも聖書が一貫して言ってるのは神のみが正しいということですね。神のみが正しいです。だから、自分が絶対に正しいっていうのは自分を神のようにしているに他なりませんですね。で、でも基準が違う人も自分とは神に同じように愛され大切にされているわけにもかかわらず見下すということをしてしまうわけなんです。でパリサイ人たちは この立法っていうかね、実際は立法についての解釈の方を守ってるんですけど、言い伝えにしか過ぎないものに遵守する、それを守ることが義と認められる道と考えていたわけです。ですね。そしてあとこれルカによる福音書なので、ギリシャ人のことをよく考え、このルカ自身がギリシャ人だと思うんですけれども、改宗したギリシャ人かな、分かんないけども、その正しい人っていうのをですね、こういうふうに考えてます。知的に洗練されている、慣習や法的基準を遵守する人っていうのが、それがこのギリシャ文化の中では、そのような人が正しい人、義人というふうに言われていたわけですね。でこれね、普通に考えると実は私たちの常識でもあるんですよ。どうですか、このすごく知的に冷静にね、この物事を語る人の方が粗雑に話す人よりも正しく見えるじゃないですか。だってテレビ呼ぶときも専門家呼んできてさ、なんかそれっぽいこと話すと、ああこれが、これが正しいよねって、こうなんか分からなくてもやっぱりなんだか大学の教授って見たらさ、ああそうですよねってこうなるじゃないですか。ですよね。で例えば叫んでる人とか、わめいてる人とか、泣きじゃくってる人っていうのは正しく見えないですよね。でもこれから出てきますよ、もう泣きじゃくってる人、そして最後に出てきますよ、盲人でわめいてる人が、そういう人たちが神の国の中に入っていくんですよ。違いますね。あとはさっきのね、慣習っていうのはね、今で直すと空気読める人、慣習っていうか、この法律きちんと法的にも、だからいわゆるちゃんとした常識をわきまえて倫理的に動いていて、知的であってとか、そういうのが義人っていうか、正しい、あの人正しいよねっていうか、あの人は普通だけど、で私たちクリスチャンとてですね、やっぱそういうふうにどうしても見てしまいがちです。ところがね、聖書読むとね、違うんですよ。そういう基準で読むとさっぱり理解できないですよ、聖書って。まずカインとアベル、あのアダムが罪を犯したとね、カインとアベルってどっちが正しいって分かんないよね。だってあの作物からできたものを、これの方がなんか正しそうに見えるよね。だって子羊ちゃん殺しちゃうんだよ、やばいじゃん。どっち、カイン拒まれたんです。でアベルが正しいものとして認められたんです。で今度ノア、正しい人って書いてます。全く者となりとまで神様に言われて、で洪水が起こって一件落着して、全部ねみんな出てきて、また新世界が始まってベロンベロンに酔っ払ってすっぽんぽんだったんですよ。でその時になんかカイン、なんか呪ったんだよね、カインだって言って、まあそれ予言だったんだけど、結果的にはけれども見てられない。でこのアブラハム、イサク、ヤコブ、お世辞にも正しい人とは言えません。誰がね、自分の奥さんを妹って言ってね、外国の王様に売るか、売るっていうか渡しちゃうか。だからもうちょっとその常識外れですね。で当時のエジプトの中においても、あなた偽ったじゃないかって言ってね、神を信じてない人から怒られてるんですよ。でも全員が正しい人に見直されてます。でも続けて見ていったら、もうそしてイスラエルなんかもう金の子牛の前で戯れるわ、縁やかっちゃって、なんか分かんないけどもやって、そして殺されるわ、その全然悔い改めない人は。そしてもう不平はならず、まだまだ婚礼さえ、もう嫌なやつらってなるけども、バラムが予言したんですよ。神の霊に捉えられてこう言ってます。ヤコブの中には不法は見出されず、イスラエルの中に邪悪さは見られないって言ってるんです。すごくね。ダビデの子って後で盲人が叫ぶけども、メシアはダビデの子って呼ばれてますが、ダビデどうですか、めちゃくちゃじゃん。今のニュースでやったらもう絶対もうアウト、戻っちゃダメ、王様に、スキャンダルですよ。でこうやって見ていくと、一体義ってなんだろう、正しいって、これね本当にね考えてくる。聖書を読むときってね、 もういちいち私たちの使っている言葉と本当に聖書の中に出てくる言葉の意味とで合ってるかどうかっていうのをね、吟味する必要があるんですね。でこの義っていうのもその通りなんです。でよーく見ていくと恵みをにあって見出されている人たちです。神の恵みにこうずっと見ていくとね、神の恵みに見出されている特別な関係がある。で実際にヘブル語の方のツァデクっていうのかな、確か義というのはまっすぐって意味なんだけど関係を表してるんです。神から特別にな関係を許されている、神の御前で特別な関係を許されている個人であったり共同体なんです。全然変わってきちゃうでしょ、変わってきちゃいますね。で今日の学びはここがテーマになりまして、義人というのは普通に考える義ではないなよっていうことですね。でイザヤ書にも、これイザヤ書も僕4回ぐらい勉強したかな、このずっと教えたことがありますけれども、正義とか義とかしょっちゅう出てくるんですが、救いとともに出てくるんですよ。次に平和っていうのが出てくるんですね。救い、実は義というのはこの神が義とするとき、この救いって救われる人々っていうね、そういう意味合いもあります。でそれでここでまず宮に登るために登ったっていうね、この場面に移りいきますよ。ユダヤ人の人たちは神の宮に決まった時間にこの祈りに行くんですね。でその時に生贄を捧げるのもあります。で、使徒の働きの3章の1節には、このペテロとヨハネが午後の3時の祈りに宮に登りに行ったって書いてあるんですですね。でこの、そういうふうに決められた時間に祈りがありました。でその午後の3時の祈りかな、その時に罪の許しのために生贄がこの祭壇で捧げられるんですね。まあ、それは祭司が行います。でラッパやシンバルが鳴らされて、あとは詩編が朗読されて、で祭司が聖所に入って香を焚くんです。ルカの一章の10節、バプテスマのヨハネの父ザカリアが彼が香を焚く間、外では大勢の人が民が皆祈っていたって書いてあるでしょ。ここの場面なんです。ちょうどこの彼らの場面と同じなんですよ。でこの祭司が香を焚いてる、香を焚くために聖所の中に入るときに、その時に思い思いがその礼拝にしに来た人たちが祈り始めるわけなんです。それが今ここでの場面なんですね。そして立って心の中でこんな祈りをしたとありますけれども、口語訳では立って一人でこう祈ったって書いてます。でこっちの方が僕ねいいと思います。パリサイ派の人たちの、は何にいつも気を使ってたかというと、汚れから汚れたものから汚らされることがないようにっていうのを気をつけてました。で礼拝をしに来る人たちの中で汚れているとみなされている人たちがいて、まあ、結構ドッときますから、まあ、触れるわ触れるわ、このぶつかるとかそういうことがあるから、さっと避けて距離を取るわけですよ。距離を取って、そして、まあ、そこら辺に主税人もいたわけですよ、ね、だからこのパッと避けて触れないようにして、そして祈ったわけなんです。でね、このねパリサイ派の人たちの問題っていうのは、この確かに汚れたものに触れたら汚れるっていうのは立法にあるんですね。でもそればっかりにこだわっちゃうんですよ。で肝心の神が言われている大きな命令に、をないがしろにしちゃうんです。これクリスチャンにもあるでしょ。一つのところだけブワーッと見てって、他のもっと大事なことが完全にないがしろにしちゃうって、なんか舞踊は越しての、なんだっけ、間違った。越して舞踊を飲まないように気をつけてるけど、ラクダを飲み込んでるってね、それをイエス様おっしゃってるんですよ。この細かいことをね、このすっごい気をつけてて、ラクダっていうのは汚れた動物だから、ほら、レビ記の11章でね、それ飲み込んでるってね、すごいよね、イエス様って好き。極端に話すから子供でもわかるっていうか、そうやってるんですね。でということで このパリサイ派の祈りの内容が分かる。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝しますと。このように距離を取って祈って彼らのようでないことを感謝しますっていうふうに言ってるんですね。祈りじゃないですよ。祈りってなんか本当は神の前に心を注ぎ出して、自分の弱いところも罪の部分も全部を神の前に告白することでしょ。こうじゃないんですよね、今ね。こうだから自分がそうであることを感謝しますと。そのそうであるっていうのは、その汚れから離れていることを感謝するっていうことを言ってるんですね。で次に、週に二度断食し、自分が得ている全てのものから十分の一を捧げておりますと言ってます。はい、パリサイ派の人たちの立法の守り方というのは次のようなものです。で今の正統派のユダヤ教も基本的にパリサイ派のユダヤ教を受け継いでますが、どうやるかというと、一つの命令があるでしょ。一つの命令を守るためにそれを塀を作るんですよ、壁を。この命令を守ることができるようにというか、命令に破ってはいけないから、万が一のことを考えてって言って、いろんなこのね解釈をつけて、その塀を作っていくっていう考えなんです。だからここに花が植えられててね、そこでこれは周りからなんかこう怪我されることがないようにこう塀を作って、例えばこの断食をするということ書いてますけど、立法には、トーラには、トーラっていうのは立法のことね、立法には食材日、ヨムキプールとも言いますですね。あ、今ヨムキプール、もう少しヨムキプールの時期になります。秋の祭りだから。ヨムキプールの時に身を戒めなさいって書いてあるんですね。でこれが断食のことです。でここしか書いてないんですよ。年に一度しかないんです。でもずっと1年間ね、飯食っててこの時だけっていう時に忘れちゃって、あ、やばい忘れたってなっちゃまずいから、どうやったかというと、その日の前後にも断食するように規定したんですよ。でこれが立法のその解釈で、ミシュナっていうのが定められる。でそれだけじゃなくて、なんか三大祭りがあるから、水越しの祭りと五旬節と、そしてそのこのヨムキプールがあるから、だからこの3つ全部にやっとけば、しかもこの前後、つまり年にこれで9つ、そうだね、そうそうそう、9回断食で、それだけじゃなくて、もっとここでは、あ、これいつもやっとけばいいやつって、週に一度ね、やつは今度はじゃあやっぱ2度にしとこうとか、こんな感じで、わかります。その年に一度のその戒めがきちんと守られるために、こうなんちゅうかな、こう予防線を張りまくるんですよ。こうやって守ってってんね。で二度断食すると。で次に、十分の一も全てのものから。イエス様も言ったよね、なんか、なんかなんだっけ、あそこのほら、ハーブなんだっけ、いろんなのあるよね、香料とかそういうのとかね、全部生えてきたものを十分の一捧げているって書いてあるでしょ。そう、ミシュナに、その口伝立法にこの書いてるんですよ、その生えてきたものをみんな十分の一捧げろってこれやってるって言うんですよね。で主税人は遠く離れて立ってます。でこのね、礼拝をするところっていうのが、この祈る場所っていうのがあって、この神殿の敷地が、皆さんの方が至聖所だとすると、ここで祭壇があってですね、でこの入り口のところですね、あとそっち、向こうは皆さんのいる方は全部その祭司しか行けないところですね。でその入り口、そのすぐそばまでイスラエル人は入ることができますですね。でそこでこのパリサイ人が祈っているところで、まあ、そこまで行かなかったんでしょうね。階段のところら辺から、この階段上がってからこう行くんですけど、階段のところあたりかな、分かんないけども、その遠く離れて、で天に向けようとしてます、目を、胸を叩いたって言うんです。でこの胸を叩くっていうこの仕草が、昔はね、こうやるの、祈りの時に悲しみを表す時に、こう両腕を胸に十字に組むらしいんですね。であと女の人は特に、このあまりにも辛い時にこう叩くんですって、こうやって叩くんですって。これ女の人がやる。でも本当に辛い時は男の人もやるそうです。で23章の48節、ルカのね、イエス様が死なれた後に群衆がこう言ってます。悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていったと。 それを今主税人は行っていて、神様罪人の私を憐れんでくださいと祈ってる。でこの憐れんでくださいという言葉はあがなってくださいとも訳せると書いてありました。この仲介書に罪のために生贄が捧げられてますよね。そしてその生贄、罪のために生贄が捧げられているのが私にも与えられますようにっていう感じで、憐れんでください、罪をあがなってくださいと、許してくださいと祈ったんですね。でこれがね、義と認められるっていう、義の定義分かりましたよね。これでそのへりくだるということです。で神の憐れみと恵みに預かっていくということです。でこれが神の国に入る、まあ、これを基準ですね。神の国は義人しか入ることはできません。でそれにそういう言葉を聞くとどうですか。ビビーンとかして、ああ私はちゃんとできてない、ああ入れ、ああってこうなるじゃないですか。で教会もね、それなんかどれだけ義のなんかそういう倫理的なことを達することができたかどうかって言って、生き残ってるっていうかさ、サラブレッドっていうか、なんかエリートっていうか、なっても仕方がないですよね。でも違います、違うんです。へりくだるってことなんです。自分の義ではなくて神の憐れみと恵みにより頼んでいくものです。神のみが義である。義というのはね、ある意味で賜物ですね、プレゼントなんですね。プレゼントの義です。で次の話に移るんですが、これがね流れがあるんですよ。この流れで、今の主税人の義と認められる流れで、15節以降の幼子たちが祝福されると、神の国に入るということが書いてあります。さてイエスに触れていただこうと人々は幼子たちまで連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たち、私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと。この大人が連れてきたんですね。人々は幼子を連れてきてってから、本当にちっちゃな子ですよね。で、このラビがですね、ラビというのはユダヤ教の教師ですね。その食材日ヨムキプルとかに、まあ、子供にこの子供がね触ってもらうと、この、まあ、祈るわけですよ。でそして祝福が与え、祝福をしてもらおうと、こう祈りに、祈ってもらおうとするわけですね。祝福してもらおうとするわけです。でそれを弟子たちがやめさせようとするんですね。で子供なんですが、私たちが今見る子供というのは可愛いとか、ね、そういうふうになるじゃないですか。あ、可愛いねって。結構ね、中東に行くと、まあ、子供自身は変わんない、みんな変わんない、変わんないんだけど、大人の態度が違います。で聖地旅行行った時にイエス様が苦しみに通られたビアドロローサっていうのがあるんですけども、この十字架担が、十字架って木を担がれたところをですね、伝統的にここだって言われてとかってこう行くんですけど、そこで何を見たか、もうアラブ人の大人がですね、子供ビンタしてるんです、バーンって。小学生低学年ぐらいかなこれ捕まるね、日本とか他の国だったらと思ったけど、何でもない、すごい蔑まれてるまでいかなきゃ、低いんですよ。子供なんかガキ、あ、そうそう、日本語で言うガキだね。ああいう感じです。なので弟子たちがこういうふうにするのは、その文化からすると、まあ、当たり前なんですが、イエス様が子供たちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけないと言ってるんですね。しかしこの子のようにならなければ神の国に入らない、この子のように神の国を受け入れなければ、イエス様を受け入れなければ決して入ることはできないという、ここに義の側面、この神に認められる、どういうところですか。素直になるということです、ね、さっきはへりくだるっていうの書いてある、似てるでしょ。素直になる、 子供もともとね低いものだから、これなんちゅうの、まあ子供もプライドあるけどね、あるけどごまかせないプライドっていうか、なんか威張るときはあからさまに威張るしさ、なんかごまかせないじゃないですか。子供にあるのは単純素直さ、こういうものですよね。だから先ほど話した続きなんですよ。知的で常識をきちんと守って法律も守っているような人たちが正しいというのがギリシャ人の考えで、で私たちもそういうものがなんか正しいんではないかなっていうふうにありますよね。知識を持って理路整然と話している人がね、神の国からほどと、どうですか、ほど遠いことたくさんあるわけです。非の打ち所のないような人も神の国からほど遠い人はたくさんいるんです。幼子のようにイエス様の方に行く。だからすごい単純じゃないですか。こう子供がイエス様に触れて触ってもらいたい、あーって、あのすごいシンプルでしょ。それの中に神の国を受け入れる、まあ、そエッセンスがあるんだということをイエス様話してました。で実際にね、実は弟子たち今ここで妨げようとしちゃってますけど、弟子たちもね褒められてるんですよ。まあ彼の前で褒めてないんだけど、覚えてます、あの悪霊を追い出した後にね、72人の弟子たちがうわーって言って、ああもうどんどん出ていきます、イエス様の名前によってってね言ったら、もういやってイエス様はそこでねちょっと悟してね、悪霊を追い出すじゃなくて、あなたの名がね天に書き記されていると喜びなさいと言ったんですけども、イエス様はその後で、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいます。そうです、神よ、これは御心にかなったことでした、こう言ってます。まあ、ちょっとねこれどうしようかな、私個人のね好みって言ったら変ですけども、偉大な説教家は単純です。子供でも分かることを言います。ビリー・グラハムそうですね、誰でも言える話をします誰でも言えるんですよ。でも大人が聞いてもその本当に知ってるんですよ。例で話してるから知ってるんですよ。その大人の通ってきた複雑なこういろんなことをもそこに答えとして出てくることを話してるんですよね。チャック・スミスもそういう人です。彼は聖書を教えたいって言って奉仕をしたいって言ってる人に対して何て言ったかって言ったら、あ、じゃあ日曜学校で教えてくださいと、小学校5年生ぐらいに教えるといいでしょうって。これ小学校5年生に教えられたらそれより上の人は普通教えられるんですよ。でいつも牧師たちがブワーって集まってるところで、またこの話っていう単純なことしか話しません。でもその時 になんかこう炙り出されるように自分に欠けてるところが示されるんですね。だからものすごいこの高尚な神学者もチャック・スミスのメッセージを聞いて本当に好んで聞いたり、で子供ももちろん、子供彼好きですから、個人的なんだから、子供のキャンプとかで彼はよく話してたんです。子供も分かる。でこういうところからこの義って何なのか、神の国って何なのか、またそういう知識と呼ばれているものに惑わされてはいけないということもすごく大事ですね。でそこで次の午前礼拝でも詳しく話しました金持ちの青年の指導者の話に入るんですよ。またある指導者がイエスに質問した、良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた、なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬え。するとその人は言った、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエスはこれを聞いて彼に言われた、まだ一つあなたに欠けていることがあります。 あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからであると。でここでは永遠の命を受け継ぐっていう言葉でこの神の国に入る話をしているわけですね。永遠の命、これは神の国が建てられて復活した者たちが、義人が永遠に生きるっていう意味で、まあ、このユダヤ人たちは捉えていたわけですけれども、詳しいことは午前礼拝で話しましたので、どうか後でいらっしゃってなかった方は聞いてください。金持ちの青年のこの問題は、金を持ってたことが問題ではなくて、人間に焦点を当てたことで、自分に焦点を当てたことが問題だったんです。良い先生っていう矛盾した言葉を言っていました。良いっていうのはギリシャ語でアガソスっていう、本質的に良いっていうのは神にしか使われていないのを、この先生って言ってるんです。つまりイエス様を人としながら、そこに神の性質があるかのように語ってるんですね。で今の世にある問題というのは、人間に神にしか解決がないことを求めていきます。平和についてどれだけ人間が争いを好むか、いやそれ以上になれないということを認めてないので、いろんなことを考えてますが、神とキリストにしか解決はないんです。環境についてもこれないがしろにしろって話は全然ないです。政府も、まあ、私たち民間も意識して最善の努力をすべきですけども、限界があります。神が支配しています。道徳についても、何か良いことをしたから神の国につながることは一切ないです。だからイエス様は、持っているものをすべて売り払って貧しい人たちに分けてあげなさいとこう言ったんですね。全くできないよって、あなたは人間の可能性、自分のやっていることで永遠の命、神の国に入るっていうことは全くできないということを知ってほしいっていうか、永遠の命ってのはもともとそもそもがキリストにある命に預かる関係の話をしてるんですね。なのにこう外面的な行いに頼ろうとしていたわけですね。でそこで24節です。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょうか。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。富についてね、これほど否定的なことを言う教師は、まあ、宗教の中でも珍しいでしょう。世の中はいかに貧しさをなくそうとするか集中していきます。いやそりゃそうですよね。でもこういう学問ってないよね。こういうふうな政府の取り組みってないと思う。いかに富んでいる人たちが注意を払わなきゃいけないっていうのはない。富の問題、午前中も話しましたが、神なしに生きられるっていうように思わせちゃうところに問題があります。どれだけたくさん持ってるかっていうことを考えたらダメです。だったらね、もう 高所得者の人たちだけにしか当てはまらない話じゃない。だいたいね、こういう時に、あ、私は違うからってなるんだよね。だけどもうやったでしょ。私は奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないことを感謝しますって。だからなんかいつもなんかこう感謝しますって無意識のうちにやってんだよね。こう、あ、私は違うからとかって書いて。金の問題はね、どれだけ所得があるかっていうね、絶対的なものじゃないんですよ。安心、お金に安心して神はいらないって言ってるところが問題なんです。 それだけの力があります、金には。だからイエス様は、どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛するようになるか、一方を重んじて他方を軽んじるようになります。あなた方は神と富とに仕えることはできませんって言ってるんですね。だからラオデキアの教会っていうのが、そう、ラオデキアの教会が非常にね、これが、イエス様に言われたことが示唆があって、万物の根源である方としてイエス様現れるんですね。根源だっていうふうに言って、アーメンである方、根源だって言ってんだけど、でもなんでそういうふうに現れたかって言ったら、ラオデキアは根源をイエス様にしてなかったんですよ。だからアクセサリーみたいにしたの。イエス様信じてるんですよ。信じてるって思ってるんですよ。でもアクセサリーにしてたんですよ。だからちょっと、まあ、贅沢品、なんていうのかな、こう、まあ、ちょっと時間があったらね、聖書読んでみて、時間あったらお祈りして、時間あったら教会行ってみて、まあ、献金もね、ほら、じゃあ余剰があったら、かっこいいじゃん、そしたら、なんか宗教、なんかちゃんと、ね、なんか分かんないけど、一応やってるじゃん。という人たちに言ってるんですね。で、ラオディケに対して、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言ってるが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないと言ってるんですね。あ、こういう話もよくありますね。この、海外青年協力隊とかでね、こうなんていうのかな、まあ、結局自分探ししてしまっている若者がいたとするじゃないですか。でそうすると大体こういうことが起こります。あ、貧しいからかわいそうだなとかって思っていくんだけど、あっちの方が元気なんですよね。マスコミとかね、もう全部上、これね、もう洗脳されてる、僕たち。ないと結構幸せなんですよ。でもだからって貧しさはね、いいとは言ってないです。やっぱり、日々の生活で本当必死になって働いてるし、それは、あれですよ、新しい技術があってね、でそこで 楽になんか製造ができるようになって、生産ができるようになって、それは本当は、絶対必要ですよ。もう本当それを本当やっていくべきだけども、貧しさがいいって言ってる話をしてるんじゃなくて、貧しさの中に信仰、神を信じる富があるんですよ。信じやすい、超信じやすい。僕たち大変、病気、いやいや病院行きゃいいじゃんって、安いしって。僕アメリカの方がね結構信じやすかったの。なんだけど高いから医療費が。このこと祈った時つらかったですよね。私の愛するその学校の先生がね、そのスクールミニストリーの先生が、あれ何か肝臓だっけ、どこだっけ、膵臓、膵臓がんだ。だけど HMO っていう安いあれですよ、保険なんですよ。国民保険じゃないんですよ。自分で登録するから、だから
皆保険じゃない、国民皆保険じゃない、
そうそう、じゃないのね。だからあるのに技術が、毎回数ヶ月後に取り替えなきゃいけないですよ、中身を。なんか埋め込んでね。もう辛かったね。祈りました。必死で祈って、教会中が祈りました。この祈りが、実は神が求めてることでしょう。で、神様がそうやってあなた方生きていくんだよって。日々の糧をお与えくださいって言ってもね、やっぱり僕たちね、本気で祈れない。これはもう告白するしかない。だってコンビニ行ったらあるもん。コンビニ行ったらこれね、もうやっぱね、どうしようもなくありますよ。だから私たちの問題は、問題っていうかね、取り組むべきものは、ね、感謝することかな。あることを本当に神から来てるんだってことを決して忘れないってことですね。で戻りますとね、ラクダが針の穴。ラクダというのはあの地域で一番大きな動物です。でよく見る動物です。何でも使います。乗り物のために使うだけじゃなくて、まあ、ユダヤ人は食べないですけれども、アラブ人は食べます。あとは毛皮とか、なんか何でも使う。もうでその中で一番大きな動物で、この針の穴っていうのはもちろん私たちが考えているような針ですの穴です。まあ、ルカだったらこのなんか手術に使う時の針のなんか穴とか考えてたかもしれないけれども、入らないよ、入らないよ、無理。でイエス様すごくない、これ。その方が優しいんだって。だからこの針の穴にラクダを入れる方が優しいんだって。金持ちが神の国に入るより。 すごいことをイエス様が言われました。誰が救われることができるのかと、この物質的に祝福されている飛んでいるのは神の国に祝福されているアブラハムのように祝福されている証拠だから神の国に入れるっていうのがユダヤ人の中では当たり前のようになったんですけれども、逆のことを言ったから、じゃ誰が金そういう祝福されている人が入ることができないんだったらば、誰が入ることができるのかとしたら、人にはできないけど神にはできるのです。これが神の義です。何か神が正しい方で、神の救い、もっぱら神だけが救う方で、その私たち集団ですね、その神に賭けている、神を信じていくというところにあるアドベンチャーですよ。それが神の国なんだということなんですね。でね、これが私たちね、クリスチャンの間でもね、クリスチャンじゃない人もしょうがないけど、クリスチャンじゃない人でも、あ、この人はなんか神様を信じる性格を持ってるとかね、いや、この人はこう物事を合理的に考えてるから、だから神に入るのは難しいかなとかさ、性格じゃないよ。ペテロ見て直情的でしょ、トマス見て疑い深いでしょ、どっちもイエス様の弟子ですよ。で、皆さん見てもそうでしょ、緻密に考える人もいれば、あ、考えてない私はっていう人もいるしなんか大学の教授でめちゃめちゃ頭のいい人が、数学者が、例えばオックスフォードの数学者で、なんていうか名前忘れちゃったけども、すごい、まあ、いつもキリスト教の弁償をしてる、なんだっけ忘れちゃったけど、素晴らしい人いますよね。そういう人もいれば、教育を小学生しか受けてなかったっていう、あ、アメリカはそうですね、ドワイド・ムーティーなんてね、もう66小学校受けてないから、もう聞いてる人がちょっと教養ある人は困っちゃってね、もう英語の文法が間違ってるんですよ、ボロボロ間違ってる。そういう人も神の国にいるんですよ。だからその性格とか関係ない、ね、人間にはないんですよ、何一つ救われるべきものが。神ができる、だからすごいエキサイティングですね。で、するとペテロが言った。ペテロいいよね、ご覧ください、私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきましたイエス分からないよ。でイエスもね、優しいよ誠にあなた方言います、誰でも神のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たる世で永遠の命を受けます。確かにね、自慢してたけども、彼らは全部捨てましたよね。確かに捨てました。だから見ててどうですか、このペテロとさっきの青年と、いやー、やっぱ青年の方でしょ、神の国に入るわってね、この人は認められた方がいいんじゃないですかって。だからこれもっと分かりやすく言うと、教会に来た方がつまずくよねって、世の中にいていい人たちの方を見てた方がよっぽどなんかいい生活できるんじゃないかとかって思っちゃうじゃないですか、教会に来た方が。でも今見て分かりました、ペテロが救われてんすよ。でここで永遠の命の報いを受けると。でこの世においてもね、何倍も受けとまで言われてるんですね、イエス様ね。で他の福音書を見ると、迫害とともにとも書いてます。でここで言ってるの、何倍もっていうのは当然ながら比喩であって、その失われてしまったものを埋めて余りあるほどという意味です。例えばここで家族が失われてしまったということがあっても、けれども例にある兄弟がたくさん与えられていて、その家族になかった以上の絆が与えられているっていうですね、でそういう祝福があるわけです。で私これ本当具体的な話しますよ。パウロ多分離婚してるね、どうしたらサンヘドリンの一員だったから、だからもう結婚しなきゃいけないですよ、サンヘドリンは。産めよ増えよっていうから、だからもう信仰を持った時に離婚してると思います。で独身です。で私のスクールミニストリーで学んでた時に、元モルモン教徒がいました。宣教師までやってました、アフリカかどっかで。離婚しました、イエス様信じたから。だから親権も渡しました、子供いたんですけど。だからもう本当に独身のままでいたんですね。だからもう 彼の場合はもう文字通りですよ、これはね、文字通りですけど、私たちも多かれ少なかれその中にいるわけです。でペテロは何もかも捨てたっていうのはその通り良かった。でイエス様はそれを褒めておられたんですけども、問題は肝心のその自分がついていってる全てを明け渡したはずのイエス様ご自身のことについてよく知ってなかった。イエス様の使命について知らなかった。次をご覧ください。さてイエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されている全てのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らには この言葉が隠されていて話されたことが理解できなかった。今エルサレムへの旅が最終段階に入っていまして、次回の19章でエルサレムの中に入っていく話が始まります。そんくらい近づいてますから、改めてイエス様が12人を呼び寄せて語られた、このかつても語られましたけれども同じことを話されたんです。預言者たちを通して書き記されている全てのことが実現するのですというのがイエス様で、このルカによる福音書ではルカがイエス様が言われたことでここを強調しています。なぜかというと、これはつながっていて、復活した後にエマオの途上、エマオに戻ろうとしていたあの2人の弟子たちに対して、そこにイエス様が加わって話を聞いていて、そこでこう言われたんです。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかと。このようにしてモーセから預言者から始めて聖書全体からご自分について書いてあることを解き明かされたことが書いてあります。預言者のすべてと言っていて、恥ずかしめを受けるとか苦しみを受けるとか、こういうことも、もうこれ旧約聖書を今から話したら皆さんがここで寝泊まりしなきゃいけないほどたくさんあるわけですね。預言者のすべて、キリストの苦しみについて、恥ずかしみについて。で彼らには全く理解できなかった。こういうことってありません？よくあると思う。日本語で話してるから日本語は分かるんですよ。でも何言ってるか全然わからない。意味がわからない。で、これが今彼らが陥っているところです。言葉はわかるんですけども、で、ユダヤ人でもすげえ簡単にわかることです。この異邦人から恥ずかしみを受けて唾をかけられ、そして鞭打たれて、そして殺されるっていうのは、もうよく知っている話です。なぜか、十字架刑っていうのはローマが行うことです。ローマ異邦人でしょ。そして恥ずかしめを受けるために、受けさせるために、あるいは見せしめで、あの十字架刑というのはあったわけです。よく知ってる話です。でもこんだけはっきりと言ってるんですけれども、彼らが理解できなかったというのは、彼らの中にある神の国のシナリオが全然このイエス様が言われていることに合致しなかったんですね。神の国のことをイエス様が話されているから、彼らはその彼らの知っている神の国を考えていたんですけれども、イエス様がこれからですね、こういう恥ずかしみを受けるということが全く自分が考えているシナリオに合っていなかったわけなんですね。でもこれでさえも神様は、彼らにはこの言葉が隠されていてっていうふうに書いてますけれども、問題はもちろん彼らが頑なだっていうことなんですよ。けれどもそれをも神様のご計画の中でこの与えられていて、このことは何度も何度もパウロとかね、人たち言ってるんですね。第一コリントの2章の7節8節に、私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵は神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものです。この知恵をこの世の支配者たちは誰一人知りませんでした。もし知っていたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょうということで、弟子たちもこの時点で分からず、よみがえってイエス様解き明かされて聖霊が与えられて、ようやく伝えることができた内容なんですね。で、私たちの人生そのものも 実はこの奥義の中にあります。 つまりどういうこと、キリストの苦しみに預かりの、そして栄光に預かっていく。私たちキリスト者の、この、簡単に言うとキリストにつながれたものなんです。キリストに結ばれたもの。だからイエス様が地上に来られてから人生そのものに何らかの形でこの何ていうのかな、投影することができるような、つながっているような人生を歩みますですね。で、苦しみもそうだし、だから分からないんだよ。でもそれも神様が隠されているっていう言葉を使われてるけれども、神も隠す神なんですね。分からないものがあるんですよ。分からないものがある。しかし必ずや栄光につながるんだということですね。で、次に目の見えない人を主が癒される出来事を見ますけれども、これが弟子たちがですね、目が開かれる必要がある、この、ことを象徴的に表しているような出来事です。まあ、実際には文字通りなんだけど、文字通り目が開かれるんですけども、霊的に目が開かれる必要があるということを教えている記事です。35節、イエスがイリコに近づいたとき、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。エリコまで来ました。エリコ、場所わかりますか皆さん。エリコ、あ、なんか答えてください。どこら辺ですか。知らない、知らないですか。誰か知ってる人。エリコ、え、行ったことあるけど、どこから。イスラエルの地図を思い浮かべると、この東の方に、下の方に視界がありますよね。で、そこからヨルダン川が上に上がってるというか逆なんだけど、この下側に下がってるんだけども、視界に至るわけでしょ。 でそのヨルダン川が流れてきて、ヨルダン川が終わる直前のところにちょっと西にエリコがあります。だ、視界の方に行くときにすぐそばにエリコがあります。で、そこは周りを見たらユダの荒野なので、あの砂漠なんです。砂漠なんですが、あれですね、オアシスなんですよ。こう泉があって、エリシャの泉なんていうのもあってですね、覚えてます、あのエリシャがエリコで、あの何だっけ、塩を投げ込んだらきれいな水になったっていうね、そこを記念しているエリコの中にあります。で、そういう、ところですごく繁栄してました。覚えてます、ヨシュアが時の声を上げたら城壁が崩れたっていうぐらい、カナン人の非常に優れていた文明があって、あそこは超古代の、この遺跡がある、ところで、新約の時代も、このヘロデがそこに宮殿を建てて、この栄えていたところです。で、そこで彼は、物乞いをしてました。で、ユダヤ人の中ではこれは、この施さなければいけないということなので、あの命令がありますから、この障害を持っておられる方々は当時は、この物乞いによって生きていたわけなんです。で、彼は群衆が通っていくのを目にして、耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるんだと人々が知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、人々はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでください。ここね、こうパッと見では分かんないかもしれないですけど、彼すごいですよ。まずダビデの子よっていうのはこれメシアのことです。キリストだっていうことを明確に言ってるんです。だからあなたには目を開けることができますっていう信仰があるんだけど、イザヤ書の34章の4節のところに、34章のところにですね、このメシアが来られたら神の国が建てられて、神の国が建てられたら次のことが起こります。その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開かれる。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。このように、つまりこのような神の国がキリストによって起こってるんだから、 今あなたは目を開けることができますとこう言ったんです。だから彼の目というのは物理的に見えてないんですけども、今眼鏡外しちゃったのはこれ僕も見えないように今演じてわざと自分でやってるんだけど、だけど彼は霊の目で信仰の目で、おそらくはただ物理的に目が開かれるっていうことだけじゃなくて、このまだ見てない肉眼では見てないイエス様をキリストとして主として従っていきますと、この方が神の国の主であると、王であるということを、ダビデの子であるということをこう信仰の中でも思い描いて言ってるんですよ。で彼のね、これがすごいでしょ。先ほどの子供たちと同じようにたしなめてね、もう、来るなんていうかね、たしなめられているにもかかわらず、ますます叫んでます。私たちの考える義、ここでも勉強できますね。信仰を持って、まあこれ語弊があるかもしれません、でも攻撃的に求めるってことです。そしてあとはね、これね、盲目の人だからこう加減を知らないんですよね。盲目の人はほら、なんていうのかな、このどれだけ叫べば、どこにいるか、近くなのにでっかい声叫んじゃったりね、するじゃないですか。それもあるけど、そういうのも気にしないで。でもね、私たちの常識はどうですか。盲目の人はおそらくね、いやーって言ってこう迷惑かけてはいけないからってこうなるじゃないですか、ね、でこうやって私たち生きてるんですよ、まあ、盲目の人は盲目で、その違う人はこうやってこう自分がこう遠慮しちゃうんですよね。でも神の国の義は逆です。逆です。イエス様に焦点を合わせてます。イエス様に合わせてます。その他の迷惑かけてるようなものは、まあ、はっきり言ってあんまり重要じゃない、あんまり重要じゃない。でイエスは立ち止まって彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来るとイエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのか。するとその人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美したですね。すごいね。もうはっきりと何してほしいかということに対して答えて、目を見えるようにしてくださいと。で見えるようになれと。でここにあなたの信仰があなたを救ったと明確に彼が信仰を持っていたということですね。ですごいのは、彼がそのまま神を崇めてイエス様についていったんです。でこのイエス様ですが、これエリコから1日でエルサレムです。だからもう弟子としての生涯というのは数週間だね。だからもう1日で行けるから、ではその、エルサレムに入場されてイエス様が、で1週間後、1週間もないよね、5日後っていうか、もう数日ですよ。でそれで終わりなんですよ。後のものが先になり、先のものが後になるということを彼を見ると分かる。後のものが先になっているのが見えるし、そして彼はそういうことも全部、イエス様についていくのに妨げにならずについて行って、神を崇めて、そして周りの人たちもこれはすごいということで神を賛美していったわけなんですね。ということで私たちが学ぶことができたですね。その主は私たちにもこの語られていると思います。この彼、私が信仰を持って、霊の目でこのイエス様と、そのイエス様にある神の国をどこまで見ていることができているかということですね。弟子たちは、この何もかも捨てたんですけども、 なんていうのかな、ちょっと滑稽でもさえもあります。その肝心のイエス様が誰であるかが分かってなかったですね。私たちはどこに焦点を当てるか、イエス様にある命ですね。イエス様なんだ、イエス様を見ていくことだ、ということです。でイエスからなんだっけな、ですね、ヘブル書の12章だったと思いますけれども、ちょっと読みますね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのですということです。